OK なの。シェシェベリーマッチ。
皆さんこんばんは。木曜深夜11時、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの OK なおこと林田直之です。この番組は人の無限大をテーマに、コミュニケーションを皆さんと一緒に考える番組です。第34回目の今日も、感謝は心のエネルギー、良き人生素敵な習慣、アウェイの流儀という3部構成でお伝えいたします。ちょっと夜更かしながら、どうぞ最後までお付き合いください。 OK なおのシェシェベリーマッチは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。改めまして、 OK なおこと林田直之です。第1部、感謝は心のエネルギー、ありがとうにまつわる話題を深掘りしてお伝えするコーナーです。8月から熊本水害の支援活動についてお伝えしてきました。コロナ禍でのボランティアについては難しい問題をたくさん含んでいますが、現地の方はもうそこで生活をずっとされています。つまり待ったなしの状態です。まだまだ続く復旧活動についてもう少しお伝えしていきたいと思います。熊本で私もお世話になった園田さんの直近の活動です。9月下旬の4連休、園田さんは被災地に入られました。その4日間の記録をちょっとお伝えしたいと思います。9月の19日、人吉市下新町にてジャンケンマンフェスタを開催。この下新町はもうすでに家屋の復旧ですとか、それについては ほぼ目処がついているということで、ここで子どもたち向けの、いわゆるお祭りをされました。ジャンケンマン、これは鹿児島から、チョコヒロさんも鹿児島から、そして千葉からのちょんまげ隊のツンさん、ここらが中心になって、その子供たちや親御さん、その他ね、遊びにいらっしゃった方々、などに対してね、お祭りをやったと。じゃんけんゲームや紙芝居、ミニ屋台、なんかをされている様子が写真に載っています。子供たちのね、本当にね、これ心から笑ってる姿が映ってまして、これはもう本当にお金とかでは買えないものではないかというふうに園田さんの感想が書いてあります。そして、そのやっぱり子供たちが、笑う、元気になる、この子供たちの笑顔を見ることで、親御さんたちも、頑張れるんじゃないかなっていうところも書いてあります。被災から2ヶ月半、夏休みの間もですね、多分、ずっとね、我慢を強いられてきたんではないかなって思うと、ちょっと泣けてきます。こういった子どもたち向けのイベントをするっていうのも、ボランティア活動の一つということです。このジャンケンマン、とか、そのツンさんはそもそもそういうところからボランティアに入られたというところも聞いております。そして、2日目、9月20日ですね、この日はもうボランティア21人来られたそうです。熊村っていう、これは復旧がかなり遅れている地区、ここの公民館に入られてます。ここの調理場を、調理場ピカピカ大作戦、ということで、この地域の方のコミュニティの場です。で、この地域の方が、自分のお家では料理がまだできないそうなんですよ。でもやっぱり料理をしたいというところが要望があって、この古民家の調理場をきれいにする、そういうこの日の作業です。で、この日はですね、女性たちが非常に活躍されたということです。 これも写真にあるんですけども、この公民館の調理場、ビフォーアフターの写真があるんですけど、本当泥だらけだった床がもうピッカピカの鏡のようになっています。で、この女性のボランティアっていうのもですね、まあ、これ園田さんも書いていらっしゃいますけども、この女性の存在っていうのはすごく偉大で大きいですと。で、よく園田さんも、まあ、女性の方からですね、力がない、まあ、要は力仕事ができないし、ボランティアやったことないんですけども、大丈夫ですかっていうような質問があるそうなんですけども、全く問題ないです。むしろ、まあ、女性のニーズの方があるんじゃないかなっていうことも言われてます。女性の視点で、見る、隅から隅までね、本当に綺麗になるというところです。そして連休3日目の9月21日、この日も球磨村の公民館での活動だったということです。この日は男性グループが床剥がしと床下の泥出し、30センチぐらい溜まってたそうなんですけども、ちょっと考えてみてください。2ヶ月半経ってるんですよ。7月の4日の豪雨でしたから、その間も手つかずと。ということで、そこがもう粘土のようなヘドロということで、もうカチカチにも固まりかけてる、もう本当固まってるところもあるというようなところ、その土を出す作業っていうのは本当に大変です。園田さんも今まで泥出しはたくさんしてきましたが、今回のが一番苦戦して大変でしたと書いてあります。でもね、この時も、まあ、その泥出しの他にもボランティアの方が来られてて、炊き出しをされているということで、その泥出しをされている園田さんたちのお声がかかって、ここは神戸だったり長崎などいろんな地区から来ての炊き出しをされていたそうです。こういうね、炊き出しっていうのも本当にボランティアに支えられている、そういうことです。そして、4日連休のね、最終日、9月22日、この日もね、ボランティア20人来られてたそうです。これは、まあ、これまでの残りですね、あと民家の床磨きをされてたということです。そして、トイレピカピカ大作戦、ということもやっておられて、これも女性が頑張られたということなんですけども、詰まっていた配管も治ったと。ということで、まあトイレが普通に使えるようになった。もうこれ本当にね、住民の方からしたら、むちゃくちゃありがたかったと思います。このね、トイレを生き返らせた女性グループ、もう本当にお疲れ様と言いたいですね。そして、もう一つこの日ですね、歴史ある民家の床磨きっていうところも作業としてされています。これもまだ地味な作業なんですけども、すごい大変ということで、2ヶ月以上土がへばりついている。やっぱりなかなか取れないんですね。たわしでこすってこすってやっと取れていくということです。で、ここのお宅は、家主さん70過ぎの家主さんらしいんですけども、もう本当にね、もう解体するっておっしゃってたらしいです。本当にね、しょんぼりとされていたらしいんですけども、ボランティアが入ってから、まあ、日に日に綺麗になるのを見て、最終日、この、ね、床磨きの結果ですね、綺麗になったのを見て、もう再建を決めたと。つまり壊さずに、いわゆる修理で、そこに住むということを決められたそうです。本当にね、このボランティアが関わったことで、こういったもう歴史のある家を、これを残すことが決まったということで、本当にもうこれは、ね、素晴らしいことだなというふうに思います。私も7月の末に熊本支援に行った時に同様の経験しました。最初は、潰すからっていうことで、家主さんおっしゃってて、とりあえず家財道具全部出すという、まあ、ミッションですね、作業を聞いてですね、やったんですけども、まあ、綺麗になるに従って、やっぱり壊すのをやめて、ここを修理して、まあ、住むと。そういう、まあ、壊すしかないって思われてたところから、まあ、修理で使うというところに、まあ、変換できたと。これはね、まあ、経済的にも、もちろんね、建て直すとなると大変ですし、その経済的にも助かる。やっぱり、ね、環境負荷ですよね。ゴミが、建て直すとなると全てがゴミになる。 ということで、この環境負荷というからも良かったですし、まあ、何よりもこの今日のお話で言えば、歴史のある建物がそのまま次に生かされるというところで、すごく、まあ、意義のある活動だなということです。そしてね、園田さんはまあこうもおっしゃってます。僕らは立派なボランティア団体ではありませんが、まあ、素晴らしい仲間の個々の集まり、によるスーパーなボランティア仲間というふうに思っている、自慢の仲間です。そして、参加している方々が、口を揃えて言うのが楽しい、ということなんですね。ボランティアと聞くと、まあ、自己犠牲的なイメージを持たれる方もいらっしゃいますけども、他人に貢献するっていうことは、自分の幸福な感情に作用する。これね、ポジティブサイコロジーっていう幸福学の研究にもあるんです。成長、つながり、貢献。この三つが幸せを感じる三大要素と、この幸福学では言われています。成長、つながり、貢献。この三つが、このボランティア活動には全て含まれているんですね。なので、実は、ボランティアっていうのは自分の幸せを感じるということで、すごく楽しいことです。で、あと、社会福祉協議会の社協のボラ線、これは、ニーズが減ってきたから、日にちを減らすっておっしゃってるらしいんですけども、これもですね、何を見てニーズが減ってるって言ってるのかなということで、園田さん疑問を呈されています。前にもお伝えしたかもわかりませんけども、特にご年配の方は、助けを求めるっていうことをためらう傾向にあります。困ってても自分で何とかしようという傾向が非常に多くて、いや本当はそこはちょっと人の助け、つまり、共助あるいは公助ですよね。そこが本当に必要なところがあるんですけども、それがなかなかこう出てこないっていうのが少し問題なんじゃないかな。もう真のニーズっていうのはまだまだあると思います。まあいずれにせよですね、まだまだ被災地は大変で、継続してボランティア活動はしていくということを園田さんおっしゃってます。そして、県内、なんか熊本県内のボランティア少ないそうなんですよ。で、今回も実はこの連休中に延べ75人の方が、ボランティア行かれたらしいんですけども、まあ園田さんのチームですね、行かれたということなんですけども、ほとんどが県外だったそうです。GoTo キャンペーンが、まあ、功を奏して、9月の4連休、たくさんの人出が、まあ、全国に広がったようです。もちろんそれもいいんですけども、国や行政、ぜひですね、被災地へのボランティアに対して、例えば PCR 検査を無料で実施する。GoTo ボランティア的な方策を立ててほしいなと、私は、まあ、個人的に思います。新しい首相が掲げる自助、共助、公助の、この共助がまさにこのボランティア。ここにも目を向けていただきたいなというふうに思います。
一言で言えば人間力向上、組織における人の力の強化、個人に対しては人生の価値向上に愛を持って貢献する会社です。
グランビズ。
人のは無限大、グランビズ。
OK now のシェシェ very much。 第2部、良き人生素敵な習慣、積極的に良い習慣を作り、自分の人生を良きものにするということで、習慣について考えるコーナーです。以前お話ししたように、共に学ぶ仲間とのオンライン勉強会、整えるプロジェクト、というのを定期的に行っています。いろんな整えるをズームでワイワイ話し合っています。人間の四大悩みと言われる、健康、人間関係、仕事、 お金をはじめ、情報や価値観や感情などとの付き合い方をあらかじめ考えておきましょうという趣旨です。それらをうまく整えることができれば、それらに振り回されることなく自分のコントロールで人生を楽しく生きていくということです。ゴールイメージは自分の取説を作るというところです。今日お伝えする整えるものは時間です。時間に追われる生活はしていませんか？1日は24時間。みんな同じ時間だけがですね、すべての人に与えられた平等なリソースと言われています。その平等に与えられた時間を上手に整えることが大切ですね。スティーブン・コビーの7つの習慣という本はご存知でしょうか？読まれた方も、まあ、大勢いらっしゃるとは思います。世界的ベストセラーとなっている自己啓発書、ビジネス書で、仕事や家庭、個人としての活動などですね、人生全般の成功法則について書かれている本です。その7つの習慣の中の第3の習慣っていうのが、最優先事項を優先するというものです。これ当たり前のことですよね。当たり前っちゃ当たり前なんですけども、これがなかなかできていないということなんですよね。これは自分の行動をですね、4つの区分をする。緊急性と重要性で分けて4つに区分します。重要で緊急なこと。これを第一領域とします。これは差し迫った問題であったり、病気や事故、あるいは期限のある仕事、通常やってる仕事もこのうちに入ります。目に見える仕事というところです。次に、重要だけれど緊急でないことということで、これを第二領域と呼んでいます。これは、例えば健康維持のためのスポーツやフィットネス、あるいは人間関係づくり、勉強や自己啓発、学習などがここにあたります。そして、重要でないが緊急なこと。これを第三領域と名付けています。これは、飛び込みの用事や多くの会議や、電話やメールというふうに定義されています。無意味な付き合いもここに入ります。そして、重要でなく緊急でもないこと。これを第四領域として、ダラダラした暇つぶし、まあ、ぼーっとテレビを見ることなどですね。このように、4つに領域を分けて、それぞれ、どれを増やす、どれをやめる、そういったことを、まあ、仕分けしていくという考え方です。ここで大事なことが、第二領域を増やすということです。例えば、健康のためにスポーツをすると、病気になりにくくなって、結果第一領域の緊急で病院に行くという時間が減らせますよね。また第二領域の自己啓発や学習、この時間を増やして自分の能力が上がれば、結果第一領域の仕事を効率化することができるというものです。緊急でないが重要なこと、つまり第二領域をやるにはこの主体性が非常に大事になってきます。強い意志力が大事。能動的に動くことが必要というところです。真っ先に減らすべきは、まあ、誰が見ても第四領域、重要でも緊急でもないことっていうのは、まあ、ご理解いただけると思いますけども、意外に厄介なのが第三領域、重要でないが緊急なことということだそうです。私たちは緊急の用事には自動的に反応するということです。例えば、電話が鳴ると取りますよね。そして週末に急にね、飲みの誘いがあったりすればつい行っちゃったりします。そしてそのね、おしゃべりをしたり飲みに行ったりということで時間を使ってしまう。この電話にせよ、飲みの誘いにせよ、ある程度予測を立てて、この受動的に反応するのではなくて、自分の意思で対応する。ということで、無駄な時間を避けることはできます。例えば、 週末の夜に、例えば飲みに誘われそうな時にはもうあらかじめ予定を入れておく。急なお誘いを自分の意思で断るのではなくて、予定を入れて予定があるから断るっていうようにしておくっていうのも一つの方法です。実は私の勉強会も金曜日の21時からにしています。そしてなんとなくやっているネットサーフィン、これも無駄な時間ですよね。まさに第四領域です。そしてまあそれを夜やるのっていうのはもうやっぱとっても良くないですよね。ということで私のメンターである三宅宏之さんはですね、寝室にスマホを持ち込まないというふうに教えてくれました。寝る前に無駄な時間を作り出すだけでなくて、ブルーライトで目が冴えてしまう。なかなか安眠できない。そして夜中にふと目が覚めた時にスマホで時間確認をしますよね。そのままスマホをいじってしまうということもついついやっちゃうということなんです。なのでスマホは寝室には置かず、スマホ以外を目覚ましにする。ということで私も実践しています。そして三宅さんはこうもおっしゃってます。時間は命の一部です。時間を無駄にすることは命を無駄にすることと同義です。本当にそう思います。万人に与えられた平等なリソースである時間。この時間を有効活用するために、無駄な時間をどれだけ減らすかっていうことをまず考えてください。そして重要だけれども緊急でない。この第二領域っていうものに意識を向けてみる。この時間を整える習慣、ぜひ意識してやってみてください。OK なおの、シェイシェイ、ウェリーマッチ。第3部、アウェイの流儀です。昨年執筆した本のチラ見せと本に書けなかったことをこっそりお伝えしています。1995年にフランスから帰国して、日本でのまさかのアウェイ生活、婦人服やばいやの苦難の道。そこまでが前回のお話ししたことです。そして2004年、中国上海に駐在員事務所を設立するというミッションを受けて、再び海外赴任ということになります。今回は上海に赴任してから駐在員事務所を借りて、それが事務所として認可を得るというところまでのお話です。まずは事務所になる建物を借りるために現地の不動産屋さんと一緒に上海の物件を見て回りました。中国では建物の売却であったり賃貸替えの時は壁も天井も床すべて剥がして骨組みだけにするいわゆるスケルトン渡しっていうのが一般的なんですね。そしてその部屋の新しい借り主が壁や床を取り付けて、まあ、内装工事をしないといけない、ということで、まあ、出る時も入る時も工事が必要なんですね。で経費がかかって大変だなって思ってたんですけども、まあ、ちょうど前の契約者が退去する前の物件がありました。内装が残っていて、まあ、間取りも良かったし、使い勝手も良さそうだったので、このままスケルトンにせずにそのまま使わせてほしいということで、このまま借りました。問題はその後でした。事務所としての認可を受けるための手続きの時です。消防局の検査が入りました。消防局の担当者がこう見ながらですね、こっちの区画にスプリンクラーがありませんねって言われたんですね。一つの部屋を、まあ、パーテーションで、壁じゃなくて、ちょっとしたこうついたてみたいなので区切ってたんですけども、確かに区画は二つになっています。そこは片方しかスプリンクラーがなかったんです。で前の会社もこの状態で使ってましたよって言っても、もうそんなもん言い訳にしかならない。それは関係ありません。ね、このままでは事務所としては許可を出せません。きっぱり言われたんで、わあ困ったなと。じゃあどうしたらいいのか。まあ、スプリンクラーをつけてくださいということだったんです。で、 スプリンクラーの工事、これはね、まあ、水が出るようにしないといけないので、かなりの費用がかかるんじゃないかなと。で、どうしようかなと思ってたら、その検査員の方が、業者を紹介しようかって、提案してくれたんです。まあ、消防局の人の紹介ならこれ間違いないなと。ということで、まあ、お願いしたいんですけど、工事費ってどれぐらいでしょうって聞いたんですね。そしたら、私が、まあ、考えていたよりもずっと安い価格で提示されました。まあ、それやったらいいなと思って、もうその人に頼んだんですね。そしたら、もう、間もなくですね、もう本当にすぐ業者来てくれて、本当に工事したのっていうぐらいの、これもすごいスピードで取り付けてくれたんです。まあ、ここで本当にね、工事したかどうかちょっと別として、それで認可が下りてあっさり解決しました。まあ、火事になることはなかったので、それでよしとするんですけども、まあ、いろんなね、業者の話は事前にね、調べて聞いていたんですけども、例えば、まあ、金額の面で、まあ、倍ほどとか3倍とか請求されるよとかいうことも聞いていたので、非常に金額の面は気にしてたんですけども、まあ、この手抜きかどうかっていうのは、まあ、実害がなければわからない。というのが、まあ、今回の学びです。はい、そして、晴れて、消防局から許可が下りて、まあ、事務所をこれで開設しようという、まあ、書類を出した、その先ですね。ここで、予想外の落とし穴が待っていました。事務所の登録の際には、代表者の名前、つまり私の名前が必要です。そして、その、私の身分を表すものは、その時はまだパスポートしかなかったんですね。就業許可証とかは、その後にしかもらえないので。で、パスポートには、私の名前がローマ字で書かれているんですね。サインもですね、私はローマ字でしていたんですね。しかし、中国で名前を登録するときには、漢字を使うんです。で、その振り仮名は、中国語での、リンテンシャンチーってなるんですね。なので、漢字と、私、日本語の林田直之が、同じ人間だっていう証明するものがないんです。なので、このリンテンシャンチーはパスポートの林田直之と同一人物であることを証明しなさいって言われたんです。はって思いました。まあ、パスポートをお持ちの方は見ていただければわかるんですけども、発行された時点では、漢字での名前っていうのは記載は一切ないんですね。パスポートのサインを漢字でしていれば、そこで問題はなかったんですけども、もうこれはもう後の祭りです。証明しろと言われてもどうしたらいいのかということで、まあ、しょうがないので、これも本社に連絡をして、いくつかの書類を送ってもらって、まあ、なんとか登録を済ますことができました。その後も同じような悲劇がありました。中国東方航空でマイルを貯めるために、まあ、自分のカードを作ったんですね。漢字の林田直之で登録をしています。で、そのカードを使ってオンラインで航空券を取った時の話です。発券されたチケットで、そのチケットとパスポートを持って空港でチェックインしようとしました。そしたらね、チケットの名前が漢字林田直之、そして、ご丁寧にリンテンシャンチっていうピンインっていうんですけども、ローマ字表記が書いてたんですね。なので、パスポートの名前、林田直之と一致しないんです。いや、困ったんですね。これ一致しないので、チケットの持ち主とパスポートの所持者は別の人物ということで、飛行機に搭乗させてくれない。そういう決まりがありました。またやってしまったんですね。結局、その飛行機には乗れず、翌日別の便を取って移動することになりました。まあ、中国でビジネスを始める人、パスポートのサインは漢字で書く。これがおすすめです。あっという間の30分、そろそろエンディングの時間になりました。本日のシェシェベリーマッチいかがでしたでしょうか。お相手は、人の輪無限大グランビス代表の OK 直子と林田直之でした。今日の一日、ありがとうの言い忘れはありませんか？今日の感謝を思い出し、一日の締めくくりを穏やかな気持ちで。おやすみなさい。